い、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、半分といえば雪見大福半分でかいよねな、こたつと、
やべ、半分何も考えてなかった、ちょっと半分、
頑張って、何でも
いい、半分といえばちょっと最近なんだっけ、在宅勤務とかであんまり動けないんで、ご飯とか半分にしたりとかしてます、おまけと、
半分といえば、なんかそろそろ夏の季節になって、チューペットとか半分に折って食べたいなって思う、割と。
半分といえば、オレオクッキーは半分で食べず、そのままパクつきます。ジャムレイです。
普通ってことですね。
そうです。そうです。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しのよりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通常映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画スルハラトークバラエティ番組です。イエーイ。ということで、久しぶりの通常回でございます。はい、9月17日になりました。ドイファイルとシングスはマリッペが行います。そしてネットフリックスで会いましょう、はい、ではハーフオブイット面白いのはこれからをやっていきます。さあ、誰が話してくれるのかは、それはリモートだからいろいろあるよ。それでは参りましょう。第169回ドイラジスタート。イエイッツ。
ドイラジ、
はい、ということでね、お聞きの皆さん、感じていただけますでしょうか。なんかいつもと雰囲気違いますね。どうですかね、おまけさん。
あ、いつもと雰囲気違うんですか。おはようございます。
おはようございます。こんにちは。まあ、ということで、なんかオープニングにいなかったけど畑さんがいます。
はい、ね、どうも。なぜか、はい、
そう、これなぜかっていうとね、なんかやっぱこうスペシャルの収録ちょっといろいろ伸びちゃったりしてさ、明らかに別日に撮ってますね。
いや、でもこれあれだよね、リモート収録ならではの利点、
うん、あ、確かにね、こんな朝早く集まるの不可能だからね。
今何時ですか。
いや、もう8時台です、はい、ということで
朝8時台、
完全に普通なら寝てる時間なんですけど、まあ、なのでね、ちょっと構成上、ドイフェイバリットシングスでまた過去の音源、そしてその後の、ネットフリックスで会いましょうで、また別日収録の状態になると思うんで、まあ、その辺あれね、皆さん
時系列シャッフルで、
時系列シャッフルして、
やっぱり、ね、
なってますけど、
この前ね、2010年代ノーランの時代だったと言ったような感じで、
そうですね、やはり2010年代の流行りをもう一回どれだけでも踏襲しつつ2020年始めていこうと思うんですけれども、はい、そもそもね、いろんな募集をしていないというね、これも危機的状況が起きてますんで、ミニお題トーク、なぜエレベーター映画が募集されてるのか、このくだりちょっとやりたいなと思ってね。
ああ、言ってなかったなと。
全く言ってなかったよね。そう、今コロナ禍なんですけど、まあ、緊急事態宣言解かれました、映画館も営業始まりました。さあ、こういう時ね、皆さん今一番乗りたい乗り物って何ですかって、これは問いかけた時にですね、まあ10割の方がですね、エレベーターって答えると思うんですね。
逆
エレベーター乗りたいですよね、今まで乗れなかったから。閉鎖空間、もうなんか密の権限みたいな場所じゃないですか、エレベーターってね。三密を体現する場所なんですかね。
だから避けていたと。
そうそうそう、
一番避けられていたはずみたいな、
うん、そうですね。タワーマンションにお住みの方とかも、もう頑張って30回ぐらい登ってたんじゃないかと。
おお、なるほどね。
もうそれぐらいね、エレベーターってのは避けてたと思うんですけどね、ちょっとずつね、日常に戻っていこうという時には、これどうしてもエレベーター皆さん乗りたいと思いますので、エレベーターといえばやっぱ映画ですよね。映画館行くにもやっぱこれエレベーター乗りますし、エレベーターが映ってる映画はもう大体面白いっていうことが、統計上ね、こたつ統計上分かってますんで。
なるほど。
皆さんのね、
1名の統計だな、
ま、うん、エレベーターが出てくるものでもいいし、エレベーター、まあ、メインの話結構少ないと思うのね、うん、まあ、でもエレベーターメインの話でも何でもいいのでね、印象的なこうエレベーターが出てくるようなお話あればなと思います、
うんうん、
もちろん映画館に行くときに乗ったエレベーターの思い出でも全然いいんで、
うんう
ん、お話を広げて、あと3日ぐらいですか、お一人してますんでよろしくお願いします、
はい、
さあ、ということで、あともう一つ決めてなかったのはね、マイリスト発掘委員会、こちらでございますね、うん、何を候補にした、もうすでにね、作品はもう決まっているので、サイコロで決めたので、一体どんな候補作品があったのか、これまとめてね、僕が発表します、 こたつはね、ブルースブラザーズ。で、おまけさんがマーウェン。これアマゾンプライム入ってるですね。カタさんがパプリカ。そしてタンタンがマダム・イン・ニューヨーク。チャムレイがクリーピー、偽りの隣人。マリッペがイリュージョニスト。ガワラさんが僕らの先にある道。ということで、サイコロ振った結果、ハタさんのパプリカが選ばれました。
お
ということで、こちらのね、そうです。このタトシの映画でございますね。で、これもあと3日、あと3日で、締め切りが来ますんで、ぜひね、見ていただいてよろしくお願いします。さあ、ということで、さらに、ガワラさん何か話しておきたいことがあるということで。
はい。この前、セブンイレブンに行ったんですね。
すごい日常の話とか、はい。
はい。ちょっと2つ話したいんですけど、1つ目が、1つ後にセブンイレブンに行ったらですね、
はい。
スイーツコーナーにですね、新しいのがありまして、ピエール・エルメ・エクレア・マンゴー・キャラメルっていうのが、
情報量多いな、おい。
300円でちょっと高いんですけど、
はい。
くっそうめえっていう。
報告ですね。
はい、報告です。
ピエール・エルメとコラボしてるっていう。
そう。
なるほど、ね。
有名なお高いお菓子の。
はい、マカロンがね。
有名ですね。
有名。マカロン入らしたぐらいの気持ちの。
今、連絡網に画像を、
はい。パッケージかよ。
パッケージが本当に高級感ある感じでありますけど、
うん、
まあ、そうですね。こういうのはだから、映画館行くときはね、こういうものをお供にはできませんからね、セブンで買ってきたものとか。だから、まあ、
近くのセブンで、イートインで食ってから行くと。
食ってから行くか、うん、まあもしくはだから、今お家でね、映画見ること多いと思うんで、そういう人は、これを食べながらお家で映画見るっていう、こう贅沢なこともできるようになったと。
うん、
まあそういうことが。
映画の醍醐味。
そうね。そういうことがガワラさん言いたいわけじゃないと思うんですけど。
はい。
これは、うまいよってことね。
うん。なんかね、前からこのピエール・エルメコラボのシリーズあるみたいなんですけど、なんか、これの最、それの最高傑作って言われてるみたい。
おなるほど。その中でも。
その中でも。また、ものの画像を送ったんですけど、
はい、
うん。なんかいい感じじゃないですか。
そうですね。
いい感じですね。
ちょっと何とも言えないんですけど。
それは宣材写真だしな。
宣材写真を。
まあ、いい感じだわ。
美味しそうな写真でございます、これは。はい。
はい。
はい、
多分このちゃんとデパ地下とかのセリカウント、まあ、倍ぐらいするんじゃねえかなみたいな感じの。
いや、だってこれあれでしょ、ピエール・エルメが300円で食えるでしょ、
う
ん、こんなもん1000円以上しそうなものがみたいな。
うん。うん、はい、
はい。
でございます。
はい、共有ありがとうございます。
はい。ぜひ買ってください。
が、あともう一つっていうのは。
はい。相変わらずゲームいっぱいやっておりまして。うんうん、通勤時間がないことをいいことに2週間でゼノブレードを50時間ぐらいやったりとかしてます
。お
ー、はい、
50時間たいな、
はい、ちょっと今はラストオブアース2にされてラストオブアースを再プレイしてるところなんですけど、ちょっと他のサクッと遊びたいゲームない、遊べるゲームないかなと思ったんですけど、先日発売されたですね、ビヨンドブルーっていうゲームがあるんですけど、それがね、すごくこう、誰でも楽しめそうな感じなので、ちょっとお勧めしたいなと思いました。はい、なんだっけ、ディープブルーみたいな感じなんです。うん。なんか、
映画の
ディープブルーじゃねえや、はい、なんだっけ、あっち。で、
グランブルー、
グランブルー。
で、だいぶ、ま、方向性が違うブルーだ
な。ダメじゃなかった。
なんかね、日本人なのかなの、おばあちゃんがアマさんのフリーダイバーの未来さんっていう人が主人公なんですけど、
うん、
その人がなんかこう海洋調査に協力するって言って、なんか、うん、海をこう潜って魚とかを見つけるってだけのゲームなんですけど、
はい、
ちょっとね、なんか音楽とかもすごくこうゆったりした感じの気持ちいい音楽が流れているので、うん、すごくこう癒されるので、ぜひやってほしいなと。プレステ4とか Xbox とかでも出てるんですけど、iPhone でも出てるんですよ。
うん。うん。Android はないってことですか？
多分 iPhone だけか
な。あ、そうなんだ。そういうこともあるんだ、今。
iPhone のなんかゲームのサブスクで入ると、タダでできるみたいなので、
うん、
やってもらえればな。はい。
なるほど。
はい、なんかあの今それツイッターで知ったんですけど、それ紹介してくれた人が動画載せてくれたんです、それを貼ったんですけど、ちょっとすごくこう、うん、あのいい感じの、 あの、うん、浮遊感と音楽もかなり浮遊感あるので、ちょっとぜひやってもらえればな、うんうん、
はい、ヒーリング、ヒーリング的な感じですか。
ヒーリング、ヒーリングです、
はい、へー、
はい、
ということでね、まあ、なかなかこう、はい、潜ったりもねできないでしょうからね、すぐにはね、気軽にやっていただければなと、
はい、
思います。はい、
はい、
ということでね、朝頭回ってない感じのテンションのお話でした。じゃあ次のコーナーいきましょう。
はい、
トイラジ、
トイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はマリッペです。
マリッペです。
はい、マリッペ、今回は何を紹介していただけるのでしょうか。
もうだいぶ昔の記憶を遡ってみたいな話になってしまうんですけど、はい、ファンタジー児童小説、私が好きなファンタジー児童小説3選、一応これは海外の児童文学ですね。今そんなにあんまり小説読まなくなってしまったんですけども、うん、小中学生ぐらいの頃すごく本を読むのが好きで、それこそ月に10冊とか本よく読んでた方だったんですけど、
うん、読むね
その中でもあの一番好きだったのが海外のファンタジー児童小説が好きで、
うんうん、
でまあそれこそ有名な映画化もされてるあのナルニア国物語だとかハリーポッターとか、うん、そういうのもやっぱり読んできたんですけども、うん、今回はそういったメジャーどころではないのかなぐらいの感じで好きで、まあ、ちょっと映画化とかもあった作品をご紹介しようかななんて思ってます。
はい、ということで、はい、海外のファンタジー児童小説3選、一つ目、はい、
ジョゼフ・ディレイニーの松海の弟子っていう作品ですね。
松海の弟子、
はい、
がタイトル、
はい、タイトルです。
お
でこの作品が、魔法使いっていう形じゃなくて松海っていう仕事がクローズアップされる物語で、うん、一応2014年にセブンさん松海の弟子っていう映画があったそうなんですけど、ちょっとそんなそんなに有名じゃないなっていうところはあるんですけど、
うん、
その映画ができるより運の前にですね読んでいまして、でなかなかその独特の世界観ですごく気に入ってた作品です。まあ、簡単なあらすじご紹介しますと、うん、
はい、
なんかすごくこう毎回これシリーズ小説なんですけど、最初にいつも7番目の息子の7番目の息子である主人公トムっていうのが主人公なんですけど、
うん、
で主人公トムは、ボガート とか、魔女とかゴーストとかっていうものから人々を守る魔使いっていう仕事になるっていう話なんですけども、
うん、
物語は彼がその実際に松飼いをしている人に弟子入りをするっていうところから始まって、最初の試験が寂れた炭鉱町にある幽霊屋敷って有名なところで一晩過ごすことっていうことなんですね、
うんうん、
でところがなんかその誰もいないはずの地下室ですごく地面を掘るような音がして、これは何かただごとじゃないぞっていう、簡単な試験なはずなのにそんなことじゃなくなってみたいなのが、まあ、第一作のお話なんですけど、松飼いっていう仕事で、あの魔女とかゴーストとかを倒すとか捕まえるとかっていう動作が出てくるわけなんですけど、なんか結構魔法とかを使うっていうよりこの道具をどうこうして捕まえるみたいな、なんか道具ありきな地道な戦い方をするんですね、
うん
うん、
そこが結構面白くて、倒すためにあんまり食料も食べてたりするとパワーが失われちゃうのかちょっと忘れてしまったんですけど、あんまり食べないでいつもチーズを一かけだけ食べてどうにか過ごすみたいなのを続けながら結構苦しい状況に耐えながら戦うみたいな物語で、
うん、
変に描写がその派手にならないところがすごい好みでしたね。
うーん、
これだからその分、うん、なんかあれだよね、きっと一発バーンって倒すとかじゃなくて、ちゃんとどういうふうにだから考えて動か、なんか物事を成し遂げるっていうところの面白さがあるのかもしれないね。
そうですね、うん、要はなんかその、まあ、おとりを使ってとか、うんうん、なんかその捕まえるためになんかこう自分でいろいろ考えてアクセクしながら戦っていくっていう様子を描いてる話なので、 なんかこう変にファンタジーファンタジーしてるというより、そのいわゆる敵となる魔女とかそういうのはファンタジーっぽいんですけど、うん、捕まえる側はかなり地道になんかこの経験を積んでだとか巧みな話術を使ってとか、結構人間的な動きで倒していこうってするところがすごく面白いっていう話
な、
ね、
なるほどね。
だからなんか戦術でどう戦うかとか、そういうタイプなんだろうねきっとね。
そうですそうです。あ、
確かにファンタジーと一瞬食い合わせ悪そうだもんね、そういうのってね。ロジックを詰めていくっていうタイプの話ってね。これはもうあれですか、シリーズ全部ひっくるめてみたいな感じですか。
ちょっと私も本読まなくなってしまってからもう続巻が出てたので、うん、最後どうなるのかもちょっと分かんないんですけれども、最初の5作目ぐらいまでは読んでいて、まあ、だんだんこうできることとかも広がって、うん、物語上の地図というか土地関係とかの話とかも出てくるところがすごく面白かったなっていう記憶がありますね、うん、
確かになんかこの後もいっぱい言われてたけど第二のハリーポッターってやっぱ言われてたみたいなね、
うん、
だからそういうの、うん、まあめちゃめちゃいっぱいあるけどそういう風に期待されてた中の、まあ、一つとして始まって、一応外伝含めて12冊ぐらいなのかな、あると。
そうですよね。
だから全然人気なんですよね、やっぱりこれは松飼いのシリーズ、
うん、そうですね、まあ、1冊だけでも一応話成り立つ物語だったりするので、とりあえず気になったら1冊だけでも読んでいただけたらなと。でやはりその児童文学の良さってこう挿絵とかも入ってるところがあると思うんですけど、
うん、
こう結構その版画帳というかペンでカリカリ描いた感じのイラストですごく雰囲気があって、そういったところもすごく好きでした。
面白いね、本当になんで魔法使いじゃないくて魔使いなのみたいなところもね、
うん、
どういう役でこうなってるのかとかちょっと気になるけどね
はい、そんな感じです。
はい、ということで魔使いの弟子でした。じゃあ続いて、はい、海外のファンタジー児童小説2つ目。
はい、エミリー・ノートン作の床下の小人たち。
床下の子供たち、
小人たち、
あごめん、床怖いもんです。
床下の小人たちですね
床下の小人たち、
はい、
お、
もうこれはもうだいぶ有名になってしまったなっていう感じがあるんですけど、ジブリの仮暮らしのアリエッティの原作本になりますね。
おそうなのか。
そうですね、
はいはいはい、
で仮暮らしのアリエッティを制作とか話が出るうんと前から、私の母自身がすごくもう子供の時に好きだった本っていうので家にずっと置いてあって、で、うん、読んだところで、あすごくこうワクワクっとするなっていうんですごく気に入って読んでた本ですね。で、うん、やはりその小説とあの実際にジブリで映画化されたものでだいぶ異なる部分もあるので、ぜひまあ小説の方も読んでほしいなっていうような感じには思ってますね、うん、
確かにね。これもだって第一作が出たのが1952年、5作でまあシリーズ的には完結したけど、これ終わったの1982年らしいからね、
うん、
30年かかってる、5冊出すのに30年かかってるすごいね、ライフワークだね、
う
ん、もうねこれは。
そうですね、
作者の、うん、っていう中の、まあ、まあ基本的には最初の出ていくまでみたいなところが、
まあ、そうですね、やっぱりそのまああのジブリで映画になってるところもあるので多分皆さん結構ご存知かと思いますけど、うん、その仮暮らしっていう感じのその、うん、家に小人がいて、その、うん、家のものをちょっと借りてそれで生活をしているみたいなところ、なんかすごくこう夢があるなと思ったりとか、なんか例えばちょっと物を紛失した時に、うん、あ小人が持ってっちゃったのかなみたいな感覚ってたまにあると思うんですよね。なんかあこんなとこから出てきたみたいな、あまあなんかどっか置き忘れてとか転がってとかってことなんでしょうけど、うん、なんとなくなんかそういう自分の身の回りに起きてることにもなんとなく夢を見出せるというか、
うん、
なんかそういうところがすごい好きだなっていうふうに思ってましたね。
ものすごい身近にあるファンタジーって感じだもんね、
うん
うん、即座に魔法とかはさやっぱちょっと遠い話だなとは感じてしまうけど、もしかしたらこれ物がなくなったり、あるいはねあれどっかなくしてたものがパッと出てきたりした時小人かなって思う、このファンタジーはね非常にこう日常に寄り添っているとか近いもんね。
そうですね、なんかあのトイストーリーで人形が見てないところで動いてるっていう感覚と近いような嬉しさみたいな、うんうんうん、そういうなんかそうだったらいいなみたいな、そういうところがすごいあってワクワクっとしてましたね。
なるほどね、
はい、
良さそうです。 さあ続いて、はい、ラスト、海外のファンタジー児童小説3つ目、
オーエン・コルファー作のアルテミス・ファウル妖精の身の代金っていう
です、ね、お出た、実は実写化してほしいやつで挙げてたやつですね、はい、
そうですね。でこれもう今回この話を持ってきたのってこの本を紹介したいっていうところが一番あって、
うん、
っていうのも、まあ、これ一応2020年今年の5月公開予定でちょっと今公開延期になってるんですけど、はい、やっと実写化をさ、あのディズニーが配給で実写化するっていうことに、多分そうですね、ケネス・ブラナーからちょっと、うん、
ケネス・ブラナー、はい、
そうですね、ケネス・ブラナーがやってそう、うん、作成をするっていう話で、
はいはい、
いやこれ私が小学生の時に読んだ時にもう本当にあ面白いって夢中で読んだ本で、
うん、
でその当時まあ、図書館で借りてたんですけど、文庫本とかじゃなくてあのハードカバーの本で読んでて、うん、でそのハードカバーの本だけだと思うんですけど、各ページにその妖精の暗号みたいなのが載ってたんですね、
うんうん、
で物語もその主人公が犯罪一家に育つ天才少年っていうのが主人公で、まあ、その子の名前がアルテミス・ファウルだよっていう感じなんですけど、彼がその妖精の、あの暗号を解読して、で妖精が持ってる黄金を手に入れようと画策するっていうような物語で、
うん、
まあいわゆる妖精を脅してどうにかしようみたいな話なんですけど、まずその妖精の言語っていうのを解読できるっていうところがすごく面白いなって思っていて、でなんかその実際のハードブックに載ってる方だと、最初の見開きのところに海外のどうなってるのかちょっとわからないんですけど、日本語のあいうえお表みたいな感じで妖精の記号全部対応表みたいなのが出てるんですね。で、そういうのいいね、全ページ、うん、そう、全ページその右端と左端に1行だけその記号で書いた一文みたいなのが載っていて、それ全部読んで進めていくとちょっと謎が分かっていくみたいな作りになってる本なんですね。で全部その物語の章によってのタイトルとかもその記号も一緒に合わせて載っていて、あこれはなんていう字だっていうのが自分でも読み解けるっていう面白さがあって、これは本当にあの文庫本とかじゃなくてそういう本で読んでよかったなって思った本でしたね。
確かにこれ本じゃないとできない表現だもんね。
そうですね、
うん、
本当になんかその後でまたその続きとかも読みたいなとか思って、その文庫本とかでも買おうかなというか電子版とかで買おうかなとちょっと思ったんですけど、電子版はやっぱそういうのはなくて紙でだけそういう風になってるんだなみたいなところがあって、まあ、これはすごく読んでる時になんかその自分も解いてるっていう楽しさがある本でしたね。
これは面白そうだね。
うん、まあ、実際ちょっと映画になってどういう感じになるのかなとかちょっと思いますけど、うん、どうしてもなんか小さい頃に児童文学を読んでる部分があるので、うん、主人公が年が小さい子がやってたりする物語に特に惹かれやすかったりする部分があったなと思うと、うん、この年でまた見るとまた違ってくるのかななんていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱりちょっと楽しみな作品ではありますね。
うん、映画化するそうですけども、これ自体の企画とかもう2001年からやってたって話ですから、うんうん、やっぱりそれぐらいみんながね好きな作品で、ずっと手掛けたい手掛けたいっていうのを、まあ、点々としながらのコロナになり、これはあれですね、6月の12日にアメリカでディズニープラスで配信、
あもうあっちはもう配信でやる、
配信になったみたいですね。
ああそうなんですね。
うん、うん、だ日本はちょっとまだ未定っぽいですけど、まあ、うんうん、日本にもねあのディズニープラス来るっていうことは決まってますからね、
うんうん
うん、来ればもう同じように見れるわけですから、配信になるかもしれないけれども見ることは可能ですね。
うんうん、
うん、
ちょっと楽しみに
で楽しみですね、うんうん、おまけさんの大好きなジュディ・デンチも出てると
お
いうことでございます。さあ映画にまつわるまとめをお願いします。
はい、まあ、海外の映画とかも含めてやっぱり原作本とかなり違うものもたくさんあるので、ぜひその映画を見て面白いなと思ったら原作にも立ち返っていただきたいなっていうお話でした。
はい、
はい、
ということで ね、原作がある場合はね、限定にありつくことはもうすぐにね、僕らできますからね。ぜひとも皆さんも映画プラス他の媒体みたいな感じもね、いろいろ触れながらやるとかなり世界観深み増していくと思うんで、そういう楽しみ方していきましょう今後もということでね、よりやっていきましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということでじゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回の作品がハーフオブイット、面白いのはこれからでございます。あらすじお願いします。
はい、2020年ネットフリックス映画、成績優秀なエディは普段からレポートの代筆をしていた。ある時アメフト部の口下手な男子ポールに頼まれてラブレターを代筆することになってといった物語です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、あのね、タコスケさんから暗い映画でいただいた素晴らしきかな人生をもらった時にね、俺なんかこうお散歩しちゃったっていうエピソードを話したことがあったんですけど、
ありましたね、
はいはい、
意外とねお散歩映画の寸前まで来ました。これ僕は お散歩映画ってちょっと
低音がお散歩したくなるぐらいの、
そうおさだからもうな、あの
要はね、そうね、お散歩せざるを得ない、あの時はお散歩せざるを得なくなってたから、
うん、そうっていう感じでした。お散歩映画です。
5回まで来
る、はい、そうですね、
はい、
おまけさん、
いやなんかすごくすごくいい映画だったし、
うん、
すごくいろいろ実は的確にスマートに構築された感じもするな、地味だけどって思った映画でした。
おー、はい、ということで、お、畑さんこちらにもいらっしゃる。
はい、
あ、ありがとうございます。畑さん、
はい、
いかがですか。
なんかすごいみんな誠実な子たちで、
うん、
それがこうなんかこうストーリーの流れに沿ってていい映画だなと思いました。うん、
はい
はい
はい、チャンレイ、
はい、みんないい顔するなって思いました。
うん、はい、マリペ、
なんか思ったのと違ったんですけど、でもすごく良かったなって思
い、はい。ということで、皆さんのテンションはそんな感じでした。さあ監督はですねアリス・ウーさんということで、監督作品としてはそうですね、他に素顔の私を見つめてという2004年の映画があるんですが、それぐらいですかね。
多分それ以来15年ぶりみたいな感じっぽいですよね。多分
すごいですね、15年ぶりに出てきた作品でございます。そしてキャストがまあ、ちょっと皆さん全然知らない方って感じだったんですけど、
うん、
まあ、リア・ルイスさん、ダニエル・ディーマーさん、アレクシス・レミールさんなどなどいらっしゃいます。ということであんまりね有名なキャストがなかなか出てないような作品なんですけれども、しかしこれは大変な今評判を呼んでいる作品となっているという雰囲気ございますよと、
うん、
いうことでして、今回ですね皆さんからいただいたメールも、
うん、
なんかいつもよりは多いかなって感じがしますね。
そうですね、
ご紹介させていただきたいと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございま す。
ラジオネームざっくりスナイダーさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
SNS でやや話題に上がっていたので早速鑑賞しました。結論から言うとなかなかの良作ではないかなと思います。冒頭人の形はもともと手足4本頭2つであった云々の序論から展開される物語は、線路の分岐点で営む主人公エリーから始まり、代筆を求めるポール、そして仮初めのマドンナ像から本来ありたい姿へと変わりたいと悩むアスターにまでつながる、視覚的にも温泉で半身浸かる構図など最初から最後まで一貫して半分を表現しているのが綺麗で見応えがあって、何よりも最終的に旅立つエリーを走って見送るポールの列車の下りをいい意味で拾った温かいラストに感銘を受けました。あと道路の中央線を挟んで、それぞれ歩くエリーとアスターのシーン、これも半分、 ただ田舎だからなのかキャラクター性にある種の古臭さを感じてしまって常に俯瞰している気分ではありました。ショートメールのやり取りなどは結構リアルに描かれてて数ある文字演出の中では好きな方でした。あとエリーのお父さんすげーいい存在感、今後の監督キャスト陣の活躍が楽しみです。
うん、
はい。そしてラジオネームたくんさん、ドイラジの皆さん、山場じわ
ー、山場じわ。
前知識を入れずに全然期待しないで見たのですが、すごい掘り出し物でした。こういった秘密がいつバレてしまうのかといった話は古典的ですが映画らしい題材ですね。そして一番興味深かったのは中国人を主人公にしながらも全般的に日本を感じたことです。
うん、
日の名残、
うんうん、
絵文字、温泉、ヤクルト、卓球など、また恋愛が苦手な青年をバックアップするというのはテレビドラマ、のぶたをプロデュースや映画、高校デビューなど日本のコミックによくある展開です。手紙をメインとするところはまさに岩井監督のラブレター、ラストレターじゃないですか。詩とか筆跡を強調するのも日本らしいですね。物語としてもよくできていて、かつ映画愛にも溢れていて、きっと日本人ならこういった話は大好きなんじゃないかなと思いました。それにしてもスパイダーマンホームカミングでも思いましたが、高校生にもなって人の名前をからかうなんて、向こうの人はレベルが低すぎます。苦笑ということですね。さあ、そしてラジオネームサハルさん、エリー、ポール、アスターの奇妙な三角関係を描いた本作ですが、ポールがバカ&言いやつすぎていいですね。エリーをバカにしたやつに石を投げたりギターを沸かしてあの曲を歌ってとか言うし、めちゃくちゃいいやつじゃん。ただキスしてほしい表情をしてたからと言ってキスするシーンはいやちょっとそれはと思いましたが、不満点を挙げるとすれば泥の王こと地元のボンボン&人気者のトリッグってそんなに悪いやつに見えなかった点。ラジオネームラロッカさん、ドイラジ上半期スペシャルでは2010年代ベスト映画をということでしたが、それはもう時代遅れ。
お
今まさに僕が視聴したいのはこのハーフオブイット、面白いのはこれからは間違いなく2020年代のベスト映画であるということです。もうこう早くも、
ね、早いな、すごい。
交換落書きのシーンからこのシーン一番好きだわと思ってたら、夜のメール交換、トラックから眺めるカップル成立の瞬間、ピアノからギターの弾き語りの発表会、ラジカセから流れる曲のここっていう湖の二人、教会でのちょっと待った、2年後に会おう、別れのキス、死ねってことじゃないよね、父との餃子作りと、どんどんどんどんこのシーン一番好きだわが更新されていくのです。つまり僕の2020年代ベストシーンはラストの駅のホームでのバカな二人のシーンに決定です。
うーん、
ラジオネームやっさんさん、皆さんドイラジワ、
ドイラジワ、
ドイラジ
ワ。初めにそう思った方も多いと思うんですが、マイリスト発掘委員会で日の名残を引いてくるのはドイラジ伏線すごいなと俺らが貼ったわけじゃないけどね、別に
ね。いやでもすごいよね、うん。
肝心の感想ですが、エリー、アスター、ポール3人の微妙な葛藤や行動などがうまく表現されていて、どうなっていくんだろうとドキドキしながら見れました。教会のシーンはもちろんドキドキでしたが、おそらくタコスソーセージを紹介しているであろう手紙をポールが見つけたシーンは、友情と恋愛感情の受け取り方を想像してドキッとしました。タイトル通りの終わり方も好みでした。3人もそうですが、自分はいつも寝巻きで映画を見ているエリーのお父さんが、ポールの言葉で変わり、駅員の制服を着てエリーを送り出しているところがいいなと思いました。作中でお父さんが見ていた映画も気になりましたよね。あとは映像の雰囲気とか自分の問題もあるのですが、映画館でもっと集中してみたかったなと思った作品でした。ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、すでに皆さんがね、もう語りたくなっちゃうっていう感じがね、もう文面にめちゃめちゃ現れてましたね。そして皆さん好意的な印象を持っている、そして僕らドイラジメンバーも明らかに好意的な気持ちを持っているという状態ですので、いい映画ですということでね、もう今日はおしまいです、
うん、そうですね、もうおしまいで、
はい、おしまいにしてもいいんですよこれ以上語るのは野暮なんじゃないかと思うんですけどね、まあ、でも朝早くからね、まあ、寝起き声の方も連れてきましたんでね、今日はね、皆さんで感想を聞いていった方がいいと、有意義だということで、皆さん、
ね、
いかがでしたか。
何のために起こされたんだみたいなね。
そう僕も眠くてしょうがない、うん、
なんかあのざっくりスナイダーさんのメールにもありましたけど、うん、あの冒頭のところとかで今後の なんか展開される物語を予見させるようなアニメーションというか映像みたいなのがあるところがすごい好きでしたね、うん、なんか冒頭からあこれは良さそうな映画だっていう気がしました。
マリッペあれだよね、やっぱ冒頭にアニメーション入ってると好きだよね。
好きですね。
お
なんかその傾向あるなと思います、
ね、その傾向もありますし、あの、うん、今回なんかその冒頭で使われてた絵が後で出てくるわけじゃないですか。花の絵も出てくるんですけど、それアスターが描いた絵なんですよ、うん、中盤で出てきて、はいはいはい、あーっていうところとかもなんか個人的に満足感がありました、うん、
あ伏線回収ね、
うん、
そうなんかこういうね、実は細かい地味な伏線がちゃんといろいろしっかりやられてる感はすごく2回見たら思いましたね。2回見たんですけど、はい、
あー偉い、
あの期間が空いちゃったんで、はい、
うん、いいね、
いや本当によくできてて、しかもすごいスマートで、
はい、
あと
あのざっくりさんが挙げてるこう半分っていうのをいろんなところで散りばめてるってお話ししてるんですけど、
うん、
最後のエンドロールの、 あのキャストとかミュージックっていうところも半分でした、デザインが。
あ本当に、
あ2列になってたってことだ。
いやもうそのミュージックっていう英語が横半分で切れてるなんかデザインになってて、なんかちょっと見てほしいです。
切れてるってことか。
そうそうそうそう。
あの、あれなのね。ハーフオブイットっていうタイトルが出てくるときも上からストーンとして半分で切れてるっていうタイトルの出し方だったから、
う
ん、それを踏襲してるっていうことですね。
あそ
うね、
あ、そっか。
うん。
だからなんかそういう小さいところも、あなんか凝ってるって思って、よかったと思います。
そっか、ちょっと。テレビの画面だとなんかその辺エンドロールちっちゃくてあまり意識してなかった。
ああ、そうなんです、
うん、そうすると、ね、うん、まあこれあの最終的な結論のあれですけど、エンドロール半分ちゃんとやってるってことはまだハーフなんで、あの終わったところで結論から言うと、
うんうんうんうん、
ああ、はいはい、そうですね、
そうそうそう、うん、いや結構やっぱこうメールのね、はい、あの、うん、皆さんっていうか何人かもね言って、あやっぱお父さんいいじゃないですか、
いいね、
あのね、エリーのお父さん、でやっぱね、いや、いい俳優だけど、まあでも、なんとなくどっかで見たことあんな。
ちょっと。
ちょっと見たことあんな。ね。
でも、
うん、
なんか見たこともない気もするな、みたいな感じ で、
うん、
で、今ちょっとこう、ちょろっとこう、キャストのこと見てたんですけど、
うん、
この人あれですね、あの、ね、お父さんいい感じでぽやーっとね、なんか、あの、してましたけど、あの、コリン・チョーって人なんですけど、
はい、
どっちかっていうとこの人バリバリアクション系の人ですわ、
うん、あやっぱりそうか、
あのね、だからって言ってその作品見てたんだけどってことはいくつかあるんだけど、だからって覚えてはないんですけど、
うん、
なんだっけ、スペシャル ID とか、要は香港のとかでもやってる人、はい、だから、うん、ドニーエンの映画とか、ね、
僕実はね、そうそうそう、うん、僕昨日実は導火線フラッシュポイント見たんですよ、たまたま
昨日、
うん、昨日たまたま遊んで、そう、敵だよ、大ボス。
なんだろうね。うん、
コリン長なんですよ。だから、すげえどっかで見たことある顔がし
てる。逆に。
そうそうそう。逆に思って、でも、同じ人じゃないだろうなと思ってたんだけど、今、うん、コリン長さんって名前を聞いて繋がりました。あ、
ね、
じゃあ、バリバリカンフーやってた。
そうそう。どっちかというとどっち系の人だったっていう。そうそう、で、なんだっけ、もうちょっと遡れば、ハリウッド的な話、お仕事だと、マトリックスのリローデッドとレボリューションで出てるんですね。
ああ、そうなのか。
うん、みたいですよ。
いや、意外なんだ。だから、こんなに動かない、喋らないみたいなキャラが珍しいんだよ
ね。多分そうなんじゃないかな、とか思ってね。うん。
だから、本当によくポールとかは殺されなかったよね。
うん。そうそうだね。
違う映画になっちゃう。うん、
そうね。ちょっとポールがね、ちょっとでもなんか変なことしたらやばかったかもしれない。
やばかった。危ないよ。
息の根が。
ドニーエンド張る人ですかね、この人、ね。
そうそう
そう。危なかった、うん。よかったですね。
はい。
っていうことも確かに。
うん。
よかったです。はい。
ラロッカさんの書かれてる、
うん、
2020年代ベストシーンのラストの駅のホームのシーン、はい、
うん、
あれも伏線回収のシーンでしたけど、うん、あの最後の雰囲気で、あ、この2人はこうなんか友情になったんだなっていうのは、
うん、
こう見てすごいシーンでした、
うん、
でちょっとこじれたとこがあったけど、うん、最後ちゃんと終わったのは良かったなと思って、
うん、そうね、
なんかあそこをその伏線回収っていう形にもちゃんとなってるし、かつその結局ちゃんと内容してる人からすると全くその要は恋愛ではないっていう友情だっていうところがすごく聞いてていいなって思いましたね。
まあ、あと逆にあれだよね、うん、ああいう最初にねこの映画は、恋愛映画ではないみたいなことを言うこともあったというところでいくと、要はああいうシーンっていわゆるベタな意味で、うん、まさに、恋愛映画の象徴的なシーン、
うん、
それはあの別にあの恋愛ではないじゃなくても描けるんだよと、同じシーンでもっていうね、
うん、
感じの作りにもなってるからね、うん、うまいなと思いますね、やっぱ、
うん、うまい、
そうね、
うんうん、あとあれですよ、なんか知ってました？あの、うん、ほら、この映画、いろんなね、小説なり映画なりとかが出てくるっていうところで、まあ意外と一個一個にちゃんと意味があるっぽいんですけど、で、例の列車を追いかけるシーンの映画あるじゃないですか。
はい。
あれ、なんか、どういう映画か知ってました？なんかちょっと聞いた話でびっくりしたんですけど。
いや、知らないですね。
ね、あれ一応なんかとりあえずインド映画らしいんですよ。
へ
ぇ、そうなんだ。へぇ、
だから出てるキャストとかがちょっとそういう雰囲気だったと思うんですけど、
うん、
しかもあのエンド映画リメイクで、
うん、
何の映画のリメイクだと韓国映画の悪魔を見たのリメイクらしいですよ。
ええ
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 そんなのあるらしいんですよ。まあ、あの勝手に作ったリメイクなのかどうかはわからないんですけど、あの、うん、インドでねっていう、でもなんかそういうやつがらしくて、でなんか意外とアメリカのケーブルテレビでよくっていうか放送されてたらしくて、
インド版のリメイクが、何犯人と仲良くなるのかな。
また奥さん、殺される奥さんとの昔の回想シーンみたいならしい。
ああ、なるほど、
そういうことか。
そう、
あ、トーン違いすぎるもんね。
トーン違いすぎるもん。なんか、ちょっとその小話面白いなとか思いましたね。
ああ、面白いね。よく見つけ、そのシーンよく見つけてきたなっていうね。
多分、監督本人が見てたんだろうなっていうね。だってケーブル。
うん。信じられないぐらい。ね、だからやっぱ極悪な要素、ちょくちょくコリンチョウみたいにこう潜ませてるのかもしれない。
実はみたいな、
ね。実はみたいなね。あるのかもしれないね。どうですか？
まあ、あとあれだよね。やっぱこう、うん、本当にね、俺らすごいよね、引きが。
ああ、日の名残。
ね、俺らやばいなっていう感じですけど、パクンさんとか、あと、ヤサンさんとかがね、言ってますけど、日の名残ですよね。
うん。
日の名残。本当にねびっくりしましたねっていう。
キンキンだよ。そうだね、そうだよね、うん、だから本当にこう主人公がね自分をなんかひた隠しにするっていうことが、うん、あの時すげえ言及してたから、
うん、
もう本当にまさに日の名残モチーフっていうか、
うん、
あ、そういう話だねっていう感じがするよね。
だからあれってそこまで大きく、日の名残のところあんまり、まあ、ちょこっと出るけど、うん、ナッチのあれでとかぐらいの話、うん、そういう部分は提示はしてこないから、本当に日の名残を知ってる人が見ると、うん、あ、そういう話ねって一瞬でわかる。
そうね、あ、だからあそこの部分をもっと増やすべきだったのよねみたいな話は、うん、こういうまさに僕ら喋ってましたね、あそこねっていう。
最初に日の名残を落としてそれを見つけてっていうあの二人自身が、うん、要は自分を偽ってずっと生きているっていう人物だよっていうのをもう最初に提示するっていう。
そうね。
すんごいスマートだなっていう。まあ、
うん、
日の名残を知らないとそこまで伝わんないところでもあったりするんだけど、すごいスマートだなと思いましたね。
うん、まあ、でももうみんな余裕で知ってるでしょうぐらいのね、感じだけど、まあ、でもね、ポールみたいにね。
そうそうそうそう。そうい
う人もうちんぷんかんぷんみたいなやつもいるからね、うん。そこも面白いよね。知らなくてもいいですしっていう感じがもう。
なんかちょっと、アリスーさん、やっぱりそういう、なんだろう、うん、タランティーノ的な感じで、自分のオタク感で別に伝わらなくても伝わっても話はできるし、うん、で、いっぱい出てるような人っぽいですね。
そういうところだけだと、やっぱりこう、息詰まってきちゃうけど、そこにこう、キャラクターとしてポールがいるっていうのが大きいかなっていうね。うん、なんか、無知であることも恥ずかしくないっていうかね、
うんうん、
これから知ろうとするっていう意欲みたいのを見せてくれると、それでいいじゃんっていう感じ。
やっぱ、うん、なんていうか、この映画全体がね、結構誠実さをすごく感じるのはその辺かなと思う。感じるね。
そう。
だから、すべての人にちゃんとそういうふうに、なんか、これがダメ、あれだダメって、ジャッジをすごく下すようなことをしないという、
うん、
うん、作りがすごく誠実さを感じるかなとは思いますよね、
うん、本当にこう今知らないんだったらそれでいい、これからねっていう感じ、
うん
う
ん、
その辺はサハルさんがね言っている泥の王子と地元のボンボン人気者トリグがね、
うん、
まあ一応なんか悪役というかちょっとそういう古いものの引力のを象徴的に使われてるけど、まあ それ自体もそこまで悪く、うん、まあサーサーは不満点を挙げるっていうところで挙げているんですけど、うん、悪いやつには見えないと、多分それはあの彼自身もそういう意味ではあの悪いやつではないというかっていうところがあるからだなっていう感じはしますよね、うん、そういう、あの、描き方になっていると、
うんうん、つまりまあ別の考え方の人っていう、
別の考え方で勘違いが強くて、確かに押し付けとかがあって、あの、うん、嫌な人は嫌なんだけど、なんか呪いを増幅させてたりも実はしてるんだけど、そういう人はそういう人でそういうことを悪いと思ってやってないし、ところをちゃんと描いてるので、
うん、
うん、
とにかく全然嫌じゃない、ね、じゃない別に、うん、
なんかそのみんなやっぱり不完全さみたいなのはあの、はいはいはい、いろいろ持っていて、
はい、
でそれがまあそういう形では出てしまっているけど、うん、それぞれの人がなんかその悪意を持ってたりとか、うん、そういうことがなくて、うん、その人自身の素直さで生きててそうなってるみたいな感覚が強かったん
です
ごくこう良かったですよね、
うん、
なんかこれからいかようにでも変わっていける人たちだろうなみたいな空気感はありました。
そうだね、皆さんね半分っていうことに対してテーマ的なね部分感じてらっしゃると思うんですけど、
うん、
僕は、ま、もうマリピーおっしゃった通りの不完全ってことだなと、
うん、
いう感じがしましたね。だからもうザ・ハーフ・オブ・ティーズも半人前みたいなことなんだろうなと、
うん、
そういう風に広く捉えると、うん、半分って言うとまたイメージ俺結構変わるなと思って、
うんうんうん、
最初のねあの始まりから人間はもともとねこう手足4本あってあの頭2つだったよみたいな、でそれがもうね、うんうん、神さんにこうぶち切られて、でその片割れを探すために愛があるんだよみたいなことじゃないっていうことを俺は感じたので強く、だからやっぱ片割れを探すことではなくて、
うん、
そもそもやっぱ行為ってものをねすごくフラットに書いてるってとこがめっちゃ良かったんですよね。だからこれは友情、これは恋愛とか、
うん、
よく考えたら線引き別にないよねっていうことを俺はすごく感じました、うんうんうん、行為を持つって理屈ないもん基本的にっていう、
うん、確かにその最初のところのなんかその半分っていう話をするときも、
うん、
エリーはそのそういうことじゃないみたいな感じのニュアンスで話を始まるじゃないですか、
うん、
なんかあんまりその半分で片割れを探すということに一生懸命になりすぎることに対して好意的じゃないっていうような雰囲気でいて、
うん、
でまあでも物語が進むにつれて、まあ、そういうことに対して、まあ、あの相手を求めてしまうことっていうことも別に悪いこととはしてないけど、でもそれだけじゃないみたいな雰囲気を残してるっていうところがなんか良かったですよね、
うん、うん、全然
なんか完全にこの人が運命の人だという感じで終わるわけでもなくみたいな、
あ、そうそうそうそう、
そうそうそう、
全然特定の人とかでもないし、
うん、
うん、だからそこがめちゃめちゃいいなと思ったところですね、
だからなんかその辺はなんか愛情とか友情とかで見ていきたくないっていうのが多分監督が思ってるかなと思うのは、なんかやっぱ監督のそういう経験から作ってるっぽいっていう話が、
ね、
うん、だからやっぱいやまさにあのあこの3人の関係とはちょっとずれてるけど、
うん、
同じような、まあ、監督自身が結局そういうあの女性が好きな人で、
うん、
だからそういう感じだから、
うん、
男の人と要はあのフラットにねこうやってあの、うん、友達 いたんだけど、でそれが あまりにも仲良す友情として仲良すぎて、
うん、
で男友達の彼女に嫉妬されて、
うん、
でそれで男友達との関係も壊れちゃったっていう、
うん、
その経験からそういうものを改めて見つめ直して作ったのがこのハーフ・オブ・イットらしいので、
うん、や
っぱりそういうなんか愛とか友情とかでなんか線引きするとかじゃなくて何かを描けないかってとこが強かったんだと思いますよね、
う
ん、
絶対そうだね、うん、そこが本当にいいと心の底から思いましたね、
うん
うんうん、一応ね題材的にはそう言って例えば異性愛だったり同性愛だったり出てくるじゃないですか、
うん、
で知り合いにすごい、
うん、
あのボーイズラブ好きだって人がいるんですよ、
はいはい、
うん、でその人に一回あの君の名前で僕を呼んでたっけ、
うん
うんうん、
君の名前で僕を呼んでの映画が公開された時あのそういう題材の映画だから見たら好きになるんじゃないみたいな感じで勧めたことがあるんだよ。
あ、はい、
でまあ見て、
はいはい、
まあ、気に入ってはくれたんだけどでもやっぱり、うん、 あのそういうの好きじゃないわって言ってたんですよね。まあ、その彼女がいわく映画作品とかになると辛いっていうんですよ、うん、だから、まあ、コミックとかだとある種のファンタジーとして描かれてはいるんだけど、ね、要はそういう自分がね異性愛である同性愛であるとかそういう垣根みたいのをそもそも感じないで単にねあの人とのこう好き嫌いを描くみたいな、まあ、社会の視線とかあの生きることの難しさみたいのが映画だと描かれてしまうから、うん、そういうのを感じたくないんだっていうふうに言ったんですよ、うんうんはい、ああなるほどなと思ってで僕自身は僕自身でボーイズラブが苦手なんですよ、
はいはいはい、
っていうのはやっぱりこの行為っていうものは全然自由であっていいと思うんだけどそれが必ず性衝動に結びついちゃうみたいな、うん、性行為とかに結びつくっていうことが全然理解できなくて、
うん、
やっぱりこうなんか恋心とか行為の延長線上にその性的な衝動があるっていう作品ばっかりだなと思ってもうそれは映画作品でもなんだろうと、うん、あまりに多すぎるでしょうとそういう見せ方するしそれを賛美する映画もいくらでも扱ってきたし見てきたしと思って、
うん、
なんでなんだろうなと思った時に
そうだよ、ねうん、
この作品が俺の中でマジでそうだよねと思って、
うん、
全然行為ってものとそこは延長線上にないよね行為って結構純粋にこういうもんじゃんっていう小学校の頃の時とか、うん、なんとかちゃん好きになっちゃったとか感覚ってこれじゃんっていう、
うんうん
うん、俺本当にそのしっかりとね行為そのものを描いてるっていう作品がもう全然見えなかったからこれはねすごい説得力あるなと思って、
うんうん、まあ、あれだよねだからその要は BL 的な作品っていうのはそれはそれ要はいわゆるジャンル的なものになっている
ジャンルだね、
うん、そう、要は、映画でいう私なんでこんな怖いのばっか見るホラーとかみんな喜んでるか分かりませんとか人によってそういうのが変わるっていうのと一緒だよね、
う
ん、
そうだね
あとアクション映画ってなんで戦ってばっかで何も なんか関係性がなんかあんまりない中でいきなり戦ってとかね、うん、そういうのを言うのと同じことではある、うん、まあそれはそれでそれぞれのジャンルに対する美味しいところをそれぞれが受け取ってるってだけではあるかなっていう、そういうところでその違う、見方の違いが出るんだろうなっていうのはあるけれども、うん、っていう感じ
だよね。だから その両者にね、極端にね、ちょっと世界が離れてた部分の、まあ、架け橋になるというか、今までなんでこういう作品ないんだろうなと、おそらくどっちもが思っているであろうことの中間点に位置しそうな、
うん、
ハーフな部分にあるなと、
うん。
ふうに思いましたね。あ、こういう描き方あるんだって。だから本当に出てくる人もみんなね、俺自身も好意を持ってしまうなという自然とね、すごい好きでしたね。
うん、
お散歩しちゃいたくなるっていうね。
お散歩映画。
なるほどね。
さっきの話を受け取ろうかと思ったんですけど、ちょっと話が長くなりすぎそうなので、ちょっとそれは置いといて。軽いところで、ポールが足が速くなっていく描写とか、
うん、
なんかああいうところが好きだったんですよ。
うーん、
あの自転車と並走しながら最初走ってて最初
は
へばってるんですけど、うん、こうずっと一緒にいるから、うん、だんだん足が速くなってってっていう、
それってまた小さな伏線じゃねえかって話ですよね。
あ、確かにね、
あの試合でね駆け抜けれるようになったっていうね、ヒーローになれるっていう、
うん
う
ん
う
ん、
なるほど。
まあ、私最後も追いかけられるようになる
っていう、ね、そうだね、うん、そうだね。
いや、走るってことはだから結構ポールにとってはね、
うんうんうん、
重要なファクターですね。
うんうん、その最初にみんないい顔するなって言ったのも、
うん、
その見てる途中で何度も、うん、いやこれなんかティーンの恋愛じゃないよなっていうのすごい感じて、
うんうん、
こうなんかいわゆる学園ドラマみたいなのだとこうもっとドタバタしてる感じだと思ってたんですよ、
うん、
なんですけど全然ドタバタしてなくてこうしっとりゆっくり歩んでいる感じがしたし、こう言葉でド直球で訴えるっていうよりはこう顔でなんだろう伝えていく伝わるものがあったのが何度かあって、なんかそのあたりが落ち着いて主人公たちの感情を汲み取れるというか、なんか一緒に歩んで見れてるっていうのを感じる時が多くて、なんかそこがすごい良いなって私は思いました。
うん、その落ち着いてるっていう話を受けて、
うん、
ちょっと私も今思い出して印象的だったなと思ったのが、アスターがエリーと出かけた後に、あの信じるものが見つかるといいわねって言って去るっていうところ。
う
とかなんかそういうところもなんかすごくやっぱり学生的ではないというか、
うん、
なんかすごくやっぱりお二人とも元から知的な会話を好んでるところもあるんでしょうけど、
うん、
なんかすごくこうなんだろう変にこう踏み込みすぎるわけでもなくずかずかその相手に寄り添う感じでそっと言葉を置いて去るみたいな感じのところがすごく良かったなって思います。
うん、でもなんか精神年齢がすごい上なのではというのを感じる2人でした。
あ、なるほど。
まあ、
うん、
逆に言うとねやっぱ、うん、あのそういう特に日本の恋愛映画とかになると思うんですけど、うん、とかあと、まあ、海外だとあの学園ドラマとかか、
うん、
そういうバタバタドタバタっていうのはね、うん、あのそういうものはやっぱりそういうもの の, あの直接的な感情とかのなんかあの誇張で表現してるからそういう表現が多いけれども、うん、やっぱり一般的に考えたらそんな踏み込んでいろいろ言えないもんねっていうね、別に、
うん、
別にそれは年齢でもないしっていうところはあるかなと思うので、意外とそういうのをちゃんと描いてるな、ね、まああと意外とねあのそういうアメリカのインディー系というかそういう青春映画って意外とこういうトーン多いですよねっていうの意外とあるので、ね、あのそういう空気感いいなとは思いましたね、やっぱね、
うんうんうん、
学園ドラマとかだとやっぱりねキャラクターを属性としてやっぱ確かに直線的に描くから。
うん、
人間そうじゃないよねっていう、
うん、
すごい普通なところを描けばやっぱこうなるのかなって、だからなんかこう精神年齢みたいなところはでもまあそうなのかな普通かなとは僕は感じましたけどね、う
んうん、なんかでもあのポールが割とどちらかというとその直線的な方向性のキャラクターだったんで、うん、
あ
余計にこう対比でそういう風に感じられたのかなっていう感じがしますね、
うんうん、そうね、
際立ってた感じはありましたね、
うん、
そうね、ポールはだってもう誘おう、もうメールしよう、
うんうんうん、
最初の方からね
いいですけどねあれも、
うん、
すごいね、なんかウィル・ポルターみたいな顔して
る、ね、あ似てたね、
うんうん、なんかね、うん、昔のねやっぱりこう
怖くない頃の
ウィル・ポルター、
なんちゃって家族とかぐらい、
そうそう、なんちゃって家族みたいな感じの、うん、優しいウィル・ポルターみたいなのをまだねまだ感じるっていうか、ウィル・ポルターじゃないんだけどこの人は
、う
ん、そうね、あの時ってこう純粋に見えるちょっとね、うん、ちょっと間抜けにも見えるような顔立ちというかね、
うん、
まあ、表情で作ってるのかもしれないけど、そこもね実によくできたなと、
そうね、うん、
うん、感じしますね、顔が物語ってるもんね、うん、
まあ、だからやっぱそういうところでいくとなんか俺すごく、あ、なんか2回目見て改めて見て、あ、すごくよくできて良いシーンだなと思ったのが、やっぱ最初の方の、音楽の授業のとこか、
うん、
とかで何レポートをね代筆したやつ回してるとことかのシーンからつながるやつで、うん、やっぱりねちゃんとそういうところであの表情で見せるところだとやっぱこう、エリーがアスターを見つめるっていうところでどういうものを表すかとかをちゃんと見せていて、うん、これそうだよなと思ったのは改めて、そこで歌われる歌が多分、うん、字幕とか出てないし適当に英語拾ってるからあれだけど、うん、You feel my of my senses とかって言って、だからあなたはあの私の感覚を感じれるみたいな感じるような音楽のあのと曲なのかな、でなんか、うん、Like はなんとかって、私が好きなのはこれ好きなのはこれっていうのをずっと言ってくってやつで、
うん、
そういうところもだから要はやっぱり例えば人に恋もとか好きになるとかって、恋愛とかって結局どういう気持ちで始まるかってやっぱりなんか気になって相手を知りたいというところからの始まりっていうのがやっぱりものかなと思うと、うん、あのそういうものを歌でもちょっと描いてるなっていう、あの実際それがあのアスタが好きなあの音が出てくるわけじゃないけど歌詞だから、
うん、
だからそういうものを あそこのシーンでも描いていて、ああやっぱりすげえうまいスマートだなっていう、
うん、
何もなんか明確じゃないのにってい
う、そうね、
だからまあ配置考えてなかった、
うん、だから配置してるものとか全部にちゃんと意味を持たせながら作ってるっていう、
うん
う
ん、
まあ、まあ本来核あるべきというようなね、ま
あ、核あるべきなんだけどね、
うん、本当にそういうしっかりとした映画作りがされてるなと、
うん、
うん、
だから本当にこうラロッカさんが言うようにね、2020年代のベストだって言いたくなるのもね、
うんうんうん、
まあまあ暫定ね、うん、暫定と入るでしょっていう、
そうね、
さすがにあとちょっと10年ぐらいあるからね、
うん、
ちょっとベストってとはこれなかなかこうねこう決めてしまいたくないところもあるんですけど、その気持ちはすげえわかりますね、
うんうん、
最終的に3人が本音を言い合うというか自分の思ってることを、うん、大きい声で出すっていうのが教会だったのは良かったなと思いました。
あ、なるほどね、
うん、
そういうのをこうやっちゃダメみたいな教えとかがあるような場所で、
うん、
しかもなんかみんなの前でやり合っちゃうっていうのが 逆にああいう状況になってじゃないとこう、うん、声に出せないタイプのキャラクターなんだなっていうのもあって、
うん、なんかその辺で言うとやっぱすごく田舎町アメリカの鉄道で、うん、やっぱりそういう宗教的なかキリスト教的な支配も支配されてるって意味でなくて普通の意味で強いんだっていうところはあると思うんでしょうね、
うん、
そういうところでやるっていうのは確かにな。なんかほら本当にある町でだと思うから関係ないと思うけど、でだし実際そういう人たちでの町じゃなかったんだけど、スクアミッシュっていうさあと町じゃないですか、
うんうん、
町の名前は、
うん、町の名前の中にアーミッシュが入ってるんですよね。
ああ思いましたそれ。
そうそうそう、だからそういうところもそういうところの町としても選んでるのかなみたいなね、そういう厳格な、うん、キリスト的な、教的な、あの、新しいものをすごく、はいはい、取り入れなくって、もう、なんだっけ、電気も使わないみたいなぐらいになっていくみたいな人たちだったりするわけですけど、
うん、
だからそういう、なんか、こう、古いものに固定化されている街って意味合いも入れてるのかなとか思ったりしたんで、やっぱ確かにその言ったように、最後にそういう象徴である、教会でやるっていうのは、結構、大きいかもしれないですね。
うん。
大きいね。
しかもまたね、トリックのね、あの、から、なんか、お話がありますみたいなやつのやつがさ、
うん、
あれもうまいなと思って、なんか愛は、なんだっけ、ほら、愛は寛容で、みたいな、
はいはいはい、
愛は親切で人を妬まないみたいな、
うん、
で、自慢せず謙虚であるとかか、
うん、
みたいな、そういうことを言った後に、あの、プロポーズするじゃないですか。
はいはいはい、
もうそれが、お前、今言ったこと全部反転させてんぞ、みたいな。
そうね、
お前めっちゃ寛容ないし親切ないしなんかめっちゃ謙虚さねえぞその行為みたいなっていうのをすごい受けた上でそれがあるからああいうなんか爆発につながるって流れはやっぱりそれもそれでうまいなっていう、
うん、
でもトリック自体はそれ自体をそういうふうに悪い意味で言ってないし素直に受け取っているんだけど、
まあ、
これ
は難
しいよね。素直に受け取ってるしそういうところで生きていて幸せだからっていうところをあるんだけど、そういうもの自体が悪いわけじゃないんだけど、そういうもの自体がそばにいることで人をがんじがらめにしたり苦しむこともあるっていう難しさとかも描いていて、
そうだね。そういう人たちが集まったらそういう村になるわけですからね。
そうそうそう。でも何の悪いこともないんだよな、この人たちだけで見ればっていう。
そうなんですよ。
だからそういう中でずっといるからアスターももうそれが要は普通っていうもの自体があまりにも前しすぎてると自分が隠してとか隠してなんかわからない存在になってるのがアスターだったりするんだけど、
うん、
そういうのがうまいなとやっぱ思いますよね。うん、
そうね。
あとさ、だからそういう、うん、なんかキリスト教的なところの見方で人それぞれの受け取り方で見方が変わるかもって2回目見て思ったところシーンがあって、
はい、
あの、うん、要はあのあれですよ。田原さんも書いてるあのキスしてほしい表情してたからってキスするシーンがね、ポールがね、
うんうん、
あそこのシーンでね。
うん、
その後で、あのね、ヤクルトバーンと落としてね。
うん。
ほんじゃ、エリーじゃない、アスターに見られててってところで、違うんだって言った時に、あの、そこで気づくと。あ、君が好きなのは、アスターなんだねってところのところに、で、ポールが、あの、こう、うなだれて、ああ、滞在だって言って、シーンとかって、うん、で、あの、ごつへ、地獄に落ちちゃうみたいな。
うん、
言ってて、ね、俺一番最初聞いた、見たときは、自分の間違いに気づいて自分のことを言ってんだなと思ったのね、まずね。自分が、うん、ああ、こんなひどいことしてしまったみたいな、あの、エリーに対してって、
うん、
っていう表現に見えたんだけど、2回目見たときに、使ってる言葉って、滞在、シーンとか滞在とか、地獄落ちるって、うん、いわゆるあの、キリスト教的な、発言というか、あの、言葉で言ってるから、
うん、
で、あの、そういう厳格なところで行くと、あの人によっては多分それどっちも寄らせて作ってないと思うんだけど人によってはあのその同性愛っていうものに対してのそれに対する表現 にも使あの見えるようにもなってるなって改めて思いました、ね、2回目見た時
に、ね、
どっちに言ってるってこっちにはなってないと思うんだけど
そっちとしか感じてなかったから
ああそう
自分にそうそう、うん、自分に対して言ってるんだっていう発想が今ねなかったからああなるほどっていう感じ
そうそう俺は最初そっちにちょっと取っちゃってっていうなんか
あ、うん、確かにねあそこは、まあ、独り言みたいなもんだしね。
そうそうそうそう、そう、
うん。どっちとも取れるみたいな。ああ、そういう計算ももしかしたらあるかもしれないね。
そう考えると、まあ、いろんな映画でよく出てくるけど、田舎に行けば行くほどそういうキリスト教的な、いいか悪いか別として無自覚な支配とは強いんだろうなとは改めて思ったりとかした映画でもあったなと。
うん。そうだね。でもやっぱり、そうそう、最終的にアスターがね、うん、信じれることが見つかるといいね、みたいなことを言うっていうのは、結構、すごいことだなって俺は思うっていうか他の人たちは要はねトリッグとかってこの社会今いる自分たちのコミュニティってものに別に疑問は持ってない 人ですよね、
うん、
その人が言うなら分かるんですけど、アサってもう自分の立場にもずっと疑問を抱いてる人ではあるので、うん、その発言を言うってことは要は私にはあるってことね、信じるものって、
まあ、あとは不安定な私に対しても言ってるのかもしれないね、そういうものって。
あ、それも両者に向けてみたいな。
そうそうそう、多分そういうのってやっぱり自分に意外と言ってるねっていうことが多いかもしれないなとは
思う。ああ、そうかも、
うん、他人に言ってるようでっていう、ほらそれって一般的に僕らもやってそうな。
そうだね、そうだわ、うん、あ、そう捉えるとすごくわかりやすいわ、
うん、
うん。エリーに対してそもそもね、キリスト教信じないし神信じてないっていう人に対して言うっていう部分と、私自身、
うん、
何を信じるんだろうねこれからっていうところを揺るがされた感じもあるのかもしれないしね、
うんうん、なんかあれですよね、うん、その、まあ、今の とりあえずそこまでの彼女の人生の中では多分キリスト教っていうものを主軸に多分いたとは思うんですけど、うん、そのやっぱり話す中で自分が本当に信じる価値観とかそういったものってどこにあるのかなみたいなところは多分あるんです。
うん、そうだね、
だからそれを探していく、だから要は、自分の半身を探すっていうのは実は見えてなかったりとか見ないようにしていた自分自身の半分を探すってことにもつながるしねっていう。
まあまさにそうですね、知らない自分を知ることっていうか、うん、あと受け入れるっていうことですよね、うん、妥協みたいのをしていくとね、
うん、
結局アスターもトリックのプロポーズも受け入れてたかもしれないからね、
うん、そうね、うん、
うん、いいですか。
おガールさん、ガールさんも見ている、
は
い、
見ました。
はい、
どう、細かい話なんですけど、
うん、
この映画に限った話じゃないかもしれないですけど、こういう欧米の青春ものを見てると学生勉強してんなって思いません？
勉強してんな？
ちゃんと勉強してるなと。
お、
勉強してないやつらのために誰か代筆してましたよ。
うん、
いや、まあ、そうね、うん、
ちゃんとしないとダメなんだなと思って。
おー、ちょっと詳しく聞きたいですけどね、その自分はもっと緩やかに学生生活を送ってきたよってことですか。
チャランポラだった、
うん、僕エスカレーター高校だったんで。
ああ、なおさら、
なおさら、はい、
うん、なるほどね、はいはいはい。とはいえね、先生がねやっぱり、うんうんうん、生徒たちをこう代筆とかでアシストしてくれる人がいないと、ここのクラスダメになっちゃいますよって先生が言ってくるっていうのは結構腐敗してる
よね、
うん、
最近みんなの先生言ったらそういうことで、
そうそうそうそう、
あれおーって思ったね、
それ先生が言うみたいなね、ま
あ、でもあれなんですかね、先生としては課題のレベルは下げたくねえっていう、う
ん、まああれじゃないですか、やっぱりこれもね、そういう欧米とか、なんかアメリカの学園だとか出てくるけど、先生自体も強化されてすぐ何かクビになったりとかでさらされそうだからみたいな。
うん、まあでもそうなんだろうね、変えたくないっていうことの表れかもしれないしね。
ああ、なるほどね、
うん、なんか新しいことが起きたからって順応していくっていうことにはやはりここの人たちはみんなちょっと柔軟ではないっていう。
いや、逆に柔軟なんじゃないですかね。
あ、先生はねってこと。
先生は、うん、逆にその中でこう人の分までいっぱいやって成長する子が出てくりゃいいじゃんって思ってるかなと思ってますけど。
ああ、そう言ってたっけ。
まあ、要は多分先生自体はある種の人生失敗してこの田舎の、うん、教師になったみたいなところがあるから、うん、まあ要は自分の夢を託すべき教え子が出てきたから応援したくなるみたいなことだよね。
うん、だとそういう感じです。
あ、なるほどね、
うん、
ほうほうほう。
で大学ちゃんと行きなさいと。
そうそうそう。こういうところから脱出しようよっていう感じかなと思いました。うんうん、
まあ、勉強大事だよね。
まあ、逆に言ったらその多分ちゃんと勉強大事だってところから道が開くんだよっていうことも描いてるよねっていうことでもあると思うよね。
うん
うん。
あとなんかちょっと思ったのは、うん、やっぱこのお父さんが、まあ、映画見てて、お母さんのね、あれもあれかって、ここが山バーだっていうね、ベストパーって言って、
はい、
言うあれで、ほんで、エリーとアスターがね、秘密の温泉に入って音楽聴いて、これお母さんの好きだった曲でって言って、
うん、
山場があるって話して、うん、さっきのところねみたいなところ言ってたりとかしてて、でその曲の山場ってさっきのところでって言ってるところが意外と感想のシーンだったりするんだよね、多分ね。
あ、そうそうそうそうそう、なんかずれてんなと思って。
そう、うん、歌のサビの盛り上がるところじゃないところで言ってるから、
じゃないよね、うん、
あ、ちょっとそこでハッと思ったのが2回見て、
うん、
人によって いろんな先の山場は違うんだなと思って、
う
ん
う
ん、で、
そうそう、
あの、分かりやすい意味でじゃなくて、そう考えると、はい、この映画って意外と俺、山場をずっと繋げてるだけのような感じもするなっていう。一心一心が、あの、無駄なくしっかり構築されてるから、どのシーンもいいなと思って、
うん、
人によってはこのシーンが山場だとかいうところはいろいろあるなと。まあ、それをちょっとね、なんだっけ、
ラロッカさんがね。
ラロッカさんがね、うん、そういうことも言ってたから、うん、いろんなシーンが、これいい、これいい、これいいって、で、だんだん更新されていくっていう感じってことは、うん、いろんなところでそういうことを思うような作りになってるなと思って、本当にね、2回目いるとね、ちょっとこの人、うますぎるなと思いましたね。
あ、確かに、
うん。逆になんか不思議なテンポ感だなって感じました、
ね。結構早いよね。なんかパンパンパンとね。
うん、
まあ、これ映画館で見たらどういう風に思うんだろうなっていうのはちょっと気になりましたね。
うん、
なんか普通の映画って言ったらいいかもしれないけど、なんかいつも見てる映画のテンポ感とはなんかまあなんかちょっと違う感じだなっていう。配信向けにそういうふうに意識してるのかなみたいなのは思いました。
そうね。安さんさんがね、できたら映画館で集中してみたかったなと思ったっていうことを言っているんだけど、
うん、
ひょっとしたら、まあ、監督がそういうのを狙ってるかどうか、どこまでかね、もともと監督がそういう、あの、作りをする人か分かんないけど、確かに、
うん、
逆にこの、お家でネットフリックス作品として、こういう、いわゆるヒューマンドラマを見ると、
うん、
ちょっとだれるねとかあったじゃないですか、一時期ね。なんか、
はいはいはいはい、
多いんだけどって。そういうものをあんまり感じさせないテンポ感で、お家で見ても意外とサクサク見れるなっていうか、気持ち持って見れるなって感じがするもんね。
そうね、うん、思う思う。
だから意外と今までにないテンポ感なのかもしれないですね。その辺がやっぱりこう、うん、ちょっとこうみんなお家で見てる中でもおーって気持ち入ってくる感じになってるのかもしれないですね、確かに。
うん、
うん、人それぞれのね、価値観が違うっていうことの、
うんうん、
もうね、現れみたいな、
あ、そうだよね、そういう
感じではあるよね。でさらにそれが一致したときってそれいいよねってことだよね、
うん、そうなんだよね、やっぱね、うん、やっぱ理解し合えた瞬間が一番やばいっていう、
そうそうそうそう、その理解ね、
そうね、人っていうのはそういうなんかこうね、好きとかまあ友情でもそうだけど、やっぱり相手を知りたいとかから始まるってところがやっぱ強くって、まあそれは一緒、そうですね、あのそれがいわゆるあのもともと一体化していたっていう意味にもつながるのかもしれないけど、はい、意味合い的にはね、あのそれは知っていくことで同化していくって、まあそれがいいか悪いかまた別だよっていうことも言ってるような映画だったと思うんですけど、
うん、
あのそういう意味ではね、確かに理解し合えた時は結構ねっていう。
そうだね。だからやっぱ不完全であることって素晴らしいなって思うよね。そう、
不完全だから進めるかもしれないもんね、求めれる気持ちがあるから、
うん、
完全だったら別に、要はトリグとかはいわゆる完全であるっていう象徴でもあると、ある意味ブレなかったりするからね、
うん、と思ってるってことだもんね、多分ね、
そうそうそう、あ、そう、
自分に自信を持って、そうそう、自信を持ってるしっていう、
うん、だからそう、あそこで固定化されて、うん、でもあのあそこであの多分あのなんだろう、一番幸せになるタイプではあるけども、
うん、
まああそこの中で囲いの中で生きていけるっていうことだけど、そうじゃない人はやっぱり先進むためにはそういうもので不完全さを、うん、に対して意識を持った上でそこをどう埋めていくかにはなるだろうからね。
そうだね、だから本当に不完全であればいろいろこれからが面白くなるっていうことになるんですよね、うん、きっとね、ちょっとこの放題よくわかんないけど、
うん、
そういうことなんだろうな、
そういう気持ちが入った放題だったのかなっていうのは、
うん、広がるね、マジ謎なんだけどね、この放題は俺は面白いのはこれから、
ね、うん、
ずっと面白いんだけど別にっていう
この英語のあの、うん、意味知りたかったので調べてみました。
あ、はいはいはい、
したらハーフウィットの前に座をつけると、
うん、
話はまだ半分だけってい こう重要なことはこれからだよっていう意味らしいです。
あ、あ、じゃあなるほど、それの直訳的な感じでこっからだよっていうことを伝えたいのね、
うん、そうです、なんかまだある一部分だけだよみたいな、そういうニュアンスみたいな、
ダブルミーニングなんだねってことは、あの英語のタイトル自体がね、
あ、そうだね、
うん、
それでいいよね、やっぱりその何かがこう見える兆しみたいなきっかけとかがちょっと見えたなってところが一番こうね、いわゆるときめき的なシーンであるので、
うん
うん、それが満たされていくとね、一気に面白かったのが今までみたいになっちゃうから、本当にね、そういうバランスは素晴らしいと思うし、そういう不完全なのってまあ僕らみんなそうだろうから、あの僕らを肯定してくれてるよね、みんなをね。
いや本当にそうですよ、
う
うん、あとね、俺なんか2回目見てね、おおって思ったシーンがあったんだね。
おい。
これは奇跡のショットでは偶然撮れた。まあもしくは画像処理でつけたとしてもめちゃくちゃうまいっていうのがあって、すごい何気ないシーンだったんですけど、要は最後に、エリーとアスターが、会話して、もうそれぞれの道行くんだって話して、で、ほら、気づいた、いや、私もまだ気づいてないかもしれないけど、って、2、3年後には確信に変わってるよ、私、みたいな会話してたじゃないですか、ああいうやつね。
うん。うん、
その後で、別れたと思ったら、自転車放り出して駆け抜けてきて、キスするシーンあるじゃないですか。
うん、はい。
あそこのキスするシーンの手前、多分、1秒、2秒ないぐらいのシーンで、多分駆け寄ってくる前に、アスターだけがまず映っていて、片方に。で、空間あるんですよね。うん、エリーが走ってくるところ。その空間のところに、エリーがキスする直前の1、2秒で、のところに、2羽の鳥が後ろでスーッとこう追いかけっこしてね、アスターのところに飛んでくっていうシーンがあって、ちょっとね、1回目と見たときあんまり気づく、まあ、本当に気づかないシーンなんだけど、2回目見たときね、見てね、めっちゃビビりましたね。え、これ本当にただ単にそのシーン撮った時に飛んできてたらマジで奇跡だし、なんか。
いやー、もうデビッド・フィンチャーみたいなことやってんじゃないですか、これ。
好き出してんだとしても、
うん、
アホほどうめえなと思ったっていう。
ああ。
思いました。だからそういうシーンがあったんで、よかったね。そのシーンだけでも確認してるといいかな、みたいな。
へ
え。なんだっけ、表立って見える部分じゃなくて、ベースのところでのディテールとかも含めていいシーン多いんだなと思います。
うん。で、ほんとなんか、15年ぶりだっていう話ですけど、めちゃめちゃクオリティ高いし、レベル高い、品質いいみたいな映画を作る人なんですねっていうのも、これだけでわかるよね。妥協ねえっていう感じ。
妥協ない。で、無駄が本当にないなと思って、改めて見たら。
で、なんか描いてることも、今までに展開的にはベタな部分はあるのかもしれないけど、全体的にないっていう。
うん、うん、
うん。よかったですね。
よかったですね。ということでね、ちょっといつも以上にね、朝から喋ってるということでね、会話をしていくのが、こう、コミュニケーションがいつも以上にこうできてない感じがありましたけれどもね。まあ、やはりこう、不完全な状態の方がね、いいっていうことなんでね。僕らの会話もなんか不完全だったな。面白いのはこれからのドイラジなんじゃないかという。もう今日は終わっちゃおうということでね。皆さんありがとうございました。さあ、ということで次回なんですけども、まあそろそろね、映画館が開始されてきて、急げ映画館再開という感じにもしてもいいんですけど、ちょっとね、まだ新作とかあんまり揃ってなかったりするので、ちょっと一旦様子見ということでですね、マイリスト発掘委員会でパプリカをやっていこうということでございます。そしてね、翌週はですね、暗い映画、こちらメールいただいております。ということで、こちらの作品をやっていこうと思います。ラジオネーム、サハルさんからいただきました、ミスミソーです。最近、ネットフリックスで配信が開始されたミスミソーをリクエストします。原作を先に読んで、あまりの地獄絵図にげんなりしてしまい、今まで実写映画を見るのを避けてきましたが、意を決して鑑賞しました。思うことはいろいろありますが、漫画原作の実写映画としては大傑作の部類に入ると思います。R15 で賛否分かれそうな映画ですが、ドイラジメンバーの皆さんやリスナーさんの感想を拝聴したいです。ということで、こちらもあと3日なんですけれどもね、皆さん感想いただけたらと思います。こちら、まあ、内藤英介監督は、今ね、許された子供たち、ユーロスペースとかでね、公開されてますし、こちら、日向さんがね、紹介してたり、たくんさんも紹介してくれてたものなので、ぜひそちらもね、チェックしていただけたらと思います。ということで、じゃあ、エンディングに行きましょう。はい、そろそろお別れの時間となりました。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、エレベーター映画、みんなのマイリストに眠っている作品を掘り起こすマイリスト発掘委員会ではパプリカを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでミスミソを鑑賞していきます。トイレージは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify が お選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いいたします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、そして次週の予告が、なんとミニお題トークエレベーター映画 めちゃめちゃエレベーター乗りたいもんね、みんなね。それでは、それとね、マイリスト発掘委員会。これはね、パプリカに決まりましたね。ということで、詳しい募集要項などツイッターでご確認ください。ハッシュタグドイラジひらがねつぶやいていただけますと感想を拾います。ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、コタッツと、
マーケット、
マリピット、
サムレイでした。
またねー。
またねー。
あれなんかいたりいなかったりしてる。